南ズム朗読の館。
はい、朗読の館コーナーです。気になった、楽曲の歌詞をちょっと紐解こうというようなね、そういうコーナーなんですけれども、2018年ね、押し迫った頃に、素敵な音楽、まあ、映画と言っていいと思いますけれども、音楽映画が2本立て続けにありましたよね。ボヘミアン・ラプソディと、それからアリー、スター誕生なんですけれども、まあ、もちろんクイーンのボヘミアン・ラプソディは、まあ、もともとクイーンって日本で人気が爆発ブレイクしたっていうんで、まあ、フレディ・マーキュリー、ボーカルのフレディなんかはもう日本のことが大好きでね、自分の自宅に日本の庭園なんか作っちゃったりしてるようなエピソードもありましたけれども、そのボヘミアン・ラプソディも、音楽映画としてすごい良かったと思うんですけれども、まあ、このアリー・スター誕生、こう言わずと知れたレディー・ガガが主演で超話題作じゃないですか。それでその中でもね、レディー・ガガがいろんな曲を作曲提供して、で映画の自分のもう主人公もやっちゃうという、そういう映画だったので、ちょっと今日はその、風切りになっているアリースター誕生の中から、一曲ちょっと歌詞を知りたいななんて思っちゃって、今日紹介しようかなと思います。2019年1月11日の朗読の館は、大ヒットの予感のシャローをちょっと、あ、そうそう、アカデミー賞もね、取るんじゃないかなんて言われたりしているので、もうきっと話題になっていると思うので、今月はその曲を、紐解いてみようと思います。では読んでみます。アリースター誕生の、主題歌とも言っていいんじゃないかな、シャロー。教えてほしい。君はこの現代に生きて幸せ？それとももっと必要としている他に探しているものがあるの？僕は落ちてゆく。良い時は変化を求めて、悪い時はただただ自分が怖いんだ。教えてよ。あなたは空虚を満たすのに疲れているの？それとももっと何かを必要としている？強く突っぱねて生きるのは辛くない？私は落ちていく。良い時は変化を求めて、悪い時はただ自分が怖い。私は深く落ちていくから、飛び込むところを見て、地面にぶつかることはない。表面を越えていって傷つけられることのない場所へ。私たちは浅くない場所へ今行く。浅いところの中へ、私たちは浅くない場所へ今行く。私は深く落ちていくから、飛び込むところを見てて、地面にぶつかることはない。表面を越えていって傷つけられることのない場所へ、私たちは浅くない場所へ今行く。浅いところの中へ、いえ、私たちは浅くない場所へ今行く。はい、シャローの歌詞を紹介しました。これね、デュエット、まあこう呼びかける、男女が呼びかける歌にもなってるんですね。というわけで聴いてみてください。シャロー、レディーガガ。映画に行こうのコーナーです。はい、2019年1月はなんとやっぱり12月21日ね、去年のね、風切りになってる映画アリスター誕生についてちょっと喋りたいなと思います。すごかったな。うん、まあ、さっきも、ね、朗読の館でも言いましたけれども、ボヘミアン・ラプソディに鳥肌立った人たち、再び歌の力で鳥肌立っちゃっただろうなと思うんです。音楽映画のね、大物ですよ。はい、レディーガガ主演のアリースター誕生、 もちろんアカデミー賞とかね、ノミネートされているだろうと思うんですけれども、まあこれスター誕生っていう映画がもうちょっと前に30年ぐらい前にバーバラ・ストライサンドで、映画化され、その時もかなりなヒットになり、それからバーバラ・ストライサンドすごい歌がうまかったし、まあパワフルな歌だったということで、でレディー・ガガはどんな歌を歌ってくれるんだろうななんて思ったら、そう、あのバーバラ・ストライサンドの時はとにかく、まあ私その映画も見てるので、思い出をたどりますと、圧倒されたよね、やっぱりバーバラ・ストライサンドの歌歌唱法というか、歌い上げる、なんかパワーというかね、まあ、あの体型もすごかったなと思ってるんですけれども、まあ、あとそうね、顔もね全部大作りなんだよね、バーバラ・ストライサンド。口も大きい、目も大きい、鼻も大きいみたいな感じの、とても、迫力のある、女優さんで、まあ、それからも音楽映画に何本もバーバラ・ストライサンドは、出てらっしゃいますけれども、レディー・ガガがどんなスター誕生をやってくれるのかっていうのでも注目を浴びてたと思うんです。まあ、レディー・ガガはもう元から、ね、音楽界でスターだったので、あそこら辺もどんな風に、あ、もうスターである人がね、例えばお皿洗いとか、まあ、あのアメリカとかでやっぱり修行する人たちはみんなお皿洗いとかしてるみたいな、そんな感じ、ニューヨークとかはね、そういうイメージがあるので、もう漏れなくお皿洗いというか、あのレストランの厨房で働いている女性、ガガ演じる、ね、女性が、ひょんなことからトントン拍子にスター街道をまっしぐら上がっていくっていう、そういう話ではあったんですけれども、まあ、あのそういう意味では、まあ、バーバラ・ストライサンドよりもね、なんていうかな、繊細な感じがしましたよね。これが現代的なのかなとも思うんですけれども、スターといえども、ほら今やっぱり、触れることのできるスターとか、等身大のスターっていうのがやっぱり現代の、そうでなかったらもう CG になっちゃうよっていうような、そんなような時代じゃないですか。だからなんかそういう意味で割と触れることのできるようなスターみたいな、繊細さを出しながらも歌い出すとすごいっていうような、そういう、スター像をレディー・ガガが造形してくれてたような私は気がします。はい、この、ね、冬人生を変える歌に出会うというキャッチフレーズがついてましたけれども、これ監督がね、監督がまた、主演もしているわけなんですよ。これがすごいなと思うんですけれども、ブラッドリー・クーパー、これ、レディー・ガガを発掘するミュージシャンの役をしながら、そして自分は、レディー・ガガのね演じる、そのなんだ歌手がこう人生上り調子になっていくと同時に、自分その歌手は、叫びたいになってっちゃうというような、ね、そういうちょっとなんとも皮肉なようなストーリーを演じたブラッドリー・クーパーなんですけれども、あのブラッドリー・クーパーがね作り上げたそのライブのシーンへのこだわりっていうのがこの映画にはすっごく、現れていたと思います。それなので、ちょっとこう当日配られるねパンフレットみたいなのから引用しますとですよ、あのブラッドリー・クーパーにとって重要だったのは、本作の映画のスタイルが主観の視点であることだったって書いてあります。大観衆を、ね、前にしたライブパフォーマンスの陶酔するようなエネルギーを、つまり自分が歌っている方のね陶酔するようなエネルギーを映画を見る人にも体験してほしいと願った末に、ああいう映像になったんだ。まあだから歌っている方から、観客を映したりしてくれるんですよ。だから舞台の上からね、そういうようなところってなかなか、お客さんで行っただけの時は分かんないような、なんだ高まりとかそういうことを、映画館に行って観客として映画を見るだけで同時に味わえるという、その2倍に美味しいみたいなことになってます。それなんで、とってもその、スタッフを、となんだあの映画のライブシーンを撮ることに集中させたみたいです。例えば映像を撮ってからね、その 音響的に補完するために音響ミキサーのスティーブ・モローっていう人が、ミュージシャンがね移動するときにバックステージからセンターステージへこういうふうに移動するときもちゃんとついて音声の途切れがないような 音響デザインをちゃんと作って、セットの中にね多分映像を流したという、そういうようなことが、とてもそれってきめ細かなね、そういう、技術だと思うんですけれども、そんないろんなところにちゃんと、布石が打たれているからこそあれだけのすごいあのライブシーンが撮れたんじゃないかなと。いや本当に面白かったです。それでなおかつこんなあのね、私も映画の現場にいて思うことは、映画の現場ってこう、まあ、あの役者さんがこうやって用意スタートカチンって言われてタッタッタッタって自分の例えば5分ぐらいの長台詞とかある時に喋り出すんですけれども、その自分がこうやってある一点を見つめて喋る時に周りに50人ぐらいいるんですよね。でそこをあのパフォーマンスをね、歌を歌うというライブパフォーマンスを、それがブラッドリー・クーパーと、レディ・ガガがすると、そういうようなことっていうのはこれがまたすごいことだっていうことを、この、なんだあのパンフレットの中には、尊敬の念を持って書かれています。まあ、とにかく、そうだな、一番やっぱり印象に残るのはレディーガガ演じる、ね、歌手を夢見る少女がですよ、初めてブラッドリー・クーパーの前で、うん、まあ、スーパーの裏手みたいなところなんですけれども、そこで歌うという、そういうシーンのドキドキ感といい、それからそこへの、その歌が入った時にお客さんに与える盛り上がり感というのはものすごいものがありますよ。それを見るだけで、ああ、この映画見てよかったなって思います。本当にあのとってもいい音楽映画だったと言って、過言ではないので、1月11日2019年1月11日の、アロンジシネマはアリスター誕生を紹介させていただきました。監督主演ブラッドリー・クーパー、そして主演はレディー・ガガでお送りしております。アリスター誕生、ぜひ、行かれるといいと思います。さあ、1月はね31日に南谷ライブやるんですけれども、そのライブでカバーさせてもらいたいこの曲を3曲目にしたいと思います。早川芳雄で雪。 Radio